ブと出てくる小人ちゃん、よいしょよいしょよいしょとお片付け、ほいほいほい。
ザ・ライブはパーソナリティのパルガ。この方素敵だな、もっといろんなお話聞いてみたいな、もっといろんな方に知っていただきたいなと思う方をゲストにお招きして、その方の今を丸裸にさせていただく番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、人の夢を応援するラジオ、夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。
嬉しいのツボをしてくる、かわいい、かわいい、小人ち
ゃん。トークライブレディオ夢の種。
はい、皆さんおはようございます。ザ・ライブへようこそ。パーソナリティのパルです。2020年12月23日朝6時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。2020年、すごい激変の1年間でしたが、今日水曜日朝6時からのザ・ライブは2020年ラストの回となります。どんな1年でしたかね。まあいろんなことありすぎて、いろいろ振り返るのにも合宿しなきゃいけないぐらいだと思うんですけれども、今年あと8日間あります。やり残したこと、なんかこれだけはやっておきたいなっていうこと、ぜひ実現して2020年締めくくっていただきたいと思います。そのスタートの今日1日をまた素晴らしく元気に過ごしていただくために、この30分でパワーをぜひ受け取っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、早速ですが今朝のゲストさんを紹介させていただきます。今朝のゲストさんは二度見美人クリエイター佐山彩子さんです。彩ちゃん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
二度見美人クリエイターということでご紹介させていただきましたが、はい、彩ちゃんには多分2年前ぐらいに一度このザ・ライブにご出演いただいて、多分2年ぶりぐらいだと思うんですけれども、うん、今二度見美人クリエイターと、うん、紹介させていただきましたが、うん、具体的にどんなことをされていらっしゃるのか、あやちゃんの口から紹介してもらっていいですか。
うん、はい、おはようございます。私はですね、二度見美人を作っていますなんだそりゃみたいなね。
なんだそりゃですね
ですよね。
はい、
でね、もともと私、イメージコンサルタントとして、うん、もう外見、うん、頭の先からつま先までずっとこうね、うん、第一印象をアップするような、うん、ファッションだったりメイクだったりっていうのをご提案し続けてきたんですけども、うん、やっぱりね、人って外見だけじゃなくて、やっぱり内面もめちゃくちゃ大事だなっていうのをすごい最近感じていて、はい、やっぱり外見もそうなんだけど、うん、内面も自分のことをありのまま受け止められて、他人と比較することなく、自分のね良さと相手の良さを知るっていうこと、あとはその先にあるのはやっぱり人のことをこう喜ばせたり幸せにしたりできる人、こんな人ってね、やっぱり二度見されるぐらいのオーラをね放ってるなっていつも思っていて。
なるほど。
そう、だからね、やっぱり外見だけじゃなくって内面と、あともう人への貢献、そこのところをやっていきたいなと思って、このね、二度見美人っていう言葉を使っています。
なるほど、ありがとうございます。まさに二度見、三度見、四度見、五度見、無限味のさらまあやちゃんなんですけれども、その二度見美人クリエイターっていうのは、いつ頃からそういうコンセプトで活動され始めたんですか。
去年あたりかな。そうなんですよね。
それまでは、まあ、さっきおっしゃってたイメージコンサルタントとして、主に外見を整えるというか、
そうなんですよ、
そういうことにフォーカスしてたが、それだけじゃもしかしたら足りないかもって気づいたってことかな。
そうなんです、なんかね、やっぱり外見を整えるレッスンを、例えばね、3ヶ月やったとしても、自分のことをあまり認められていなかったりとか、あとね、その先の目標っていうのがないと、やっぱり例えばね、メイクのレッスンを習っても、誰にも褒めてもらえなかったりとか、なんかね、おしゃれしても別に何とも思われなかったりとかね、っていうのが ると、うんうんうんうん、もうねメイクとかするのも諦めちゃったりとか、元に戻っちゃう人が多いんですよね。だからなんかここ10年ですごい気がついたのって、綺麗になることって目的じゃなくて、でもう手段であり武器であり、人生を幸せにするための道具でしかないんだなっていうのをね最近感じています。
なるほど、でもそれはやっぱりそこにがっつり向き合って、そういう方たちとも時間とエネルギーをね共有してきたから気づけたんですよね。
そうですね。
そしたらさ、こう初期の頃のクライアントさんとかって、もしかしたらそういう方がいたかもしれないけど、今また再びあやちゃんと関わることで、その先の目標だったり、なんかその先が見えて、もともと習ってたことをさらに活かせるようになったりしてるんじゃない？
そうだと思う。そんな感じだと思う。本当にね、前回、パルちゃんのこのラジオにね、出演させてもらった時に、なんかママたちを応援したいみたいなね、エピソードを語ったんだけど、それね、聞いてくださった方が、やっぱりレッスンに足運んでくださって、その思いにね、共感をしてくださったんですよね。で、最近またその方と、まあ、その方ね、ニューヨークに住んでらっしゃる方ですけど、その方とね、またいろいろとね、セッションをさせていただいたりとかね。
そうなんだ。嬉しい。
嬉しい。そう。
いや、でもなんか紹介しがいがあるんですよね、とっても。
いや、ありがとうございます。
なんだろうな、こう、できることもすごい多いじゃない？あ、具体的には、どんなことをあやちゃんから学んだりできるんでしたっけ？具体的に話してもらっていい？
具体的に言うと、お似合いになるファッション、でね、ファッションってみんなね迷子になるんだけれども、ね、なんか迷子になる理由ってやっぱりね、目標がはっきりしていないからっていうのと、あとファッションの軸を持っていないからっていうのがあって、でね、この軸って何かっていうと、まあ、あの好きなファッションってね、あのみんな気がついてる人もいれば気がついてない人もいるんだけど、そこの、まあ、好きなファッションの部分と、あと似合うファッションと、あと求められるファッションって、この3つこの3つのポイントがすごい必要になってくるんですよね。
もう1回リピートプリーズ。
好き、ね、であと似合う、で求められる。
似合うと求められるは違うか。
そう、
違うんだな。
そう、似合うはね、あのもう天性、先天的なもの、お父さんお母さんから受け継いだ肌の色だったり、体つきだったり、あとはね顔つきとかって言ったところから、お似合いになるファッションだったりメイクだったり髪型っていうのが全部決まってくるので、
それがあのウィンターとかスプリング、
そうそうそう、はい、パーソナルカラーとかね、骨格診断ってありますけど、そこはね似合うっていうところ。
なるほど、
ここはねもうね、客観的に見て、その方が、なんか綺麗だなとか、おしゃれだなって思うようなところ、
それって一生変わらないもの？
大抵の人はね、あんまり変わんないかな。
なんか多分好きと求められるは変わりそうじゃない？
そうなんですよ。
じゃああと2つについても解説を、
そう、ね、好きなファッションっていうのは後天的なもの、どんなお父さんとお母さんから育てられて、どんなお友達と付き合って、パートナーがどんな人がいて、どんな言葉を投げかけられたかによって好きっていうのは変わってきます。
なるほどね。
例えばさ、同じ赤を見ても、なんかすごく赤すごい好きだな、華やかでいいなって思う人もいれば、なんか赤派手で嫌だなとかって思う人もいる。これはもう、あの、まあ、後天的にね作られた環境で作られたもの、でそこの好きに気がつくっていうところもすごい大事、
大事、
意外とみんなね知らない、自分のこと分かってなくって、
そうね、
好きにも気がついていない。
それさ、ちらっとだけこうさやちゃんの技というか、小出しにしていただくとすると、どうしたら好きに気づけるんですか？
そうだね。なんかね、私のあのレッスンでは、似合うファッションをずっとやっていくと、なんかね、モヤモヤってする時がある。
そのパーソナルカラーとか骨格診断から似合うものは分かったけど、ずっとそれを身につけてるとその人がモヤモヤする時期がある。
そうそう。でそういう時っていうのはやっぱりね、自分の好きっていうところとか、あとはなりたい自分っていうところが変わってきてるのかもしれないっていうところなので、そこをちゃんと似合うと好きとかなりたい自分っていったところを見つめ直していくっていう時期なのかな。
なるほどね、うん、そのちょっと違和感みたいのをじゃあちゃんと大事に見つめ直すとそういうヒントがあるなっていうことですかね。じゃあもう一つあった
求められる、
求められる、うんうんうん、それはどういうこと？
そう、求められるはね、うん、例えば、うん、ママだから、うんうん、私ママだからそういうなんだろうな、ママ友と、そうそうそうそう、
入学式はそれみたいな、
そうそう、入学式はそれだったり、うん、PTA とか、あとママ友とランチ行くときとか、子供と公園行くときのファッションとか、あと、まあ、男性とデートするときのファッションとか、なんかいろいろと求められる自分っているじゃないですか、お仕事もそうだけど、だからまあ言ってみれば、まあ、うん、TPO、うんうんうんうん、になるんだけど、
PTA じゃなくて TPO ね、はい、いろいろよくわかんないんだよね、あのローマ字3文字は
そうだね、 TTT って言いそう
だね、 USA みたいなね、 USA っていう地名があってね、 USA だったんですよ、私は大笑いしちゃってどうでもいいですけど、はい、うんうん、 TPO ね、うん常識的な感じだ、どっちかっていうと、
うん、そうだね、でもね、ここだけを求めてる人っているんだよね、
あ、
うん、ここだけを追いかけている人って、
クライアントさんでってこと？
そう、クライアントさんで、ママだからやっぱり紺とかね、うんうん、グレーとかベーシックな色とかね、うんうん、っていうのもあるんだけど、うんうん、そこだけだとね、なんかね、やっぱりファッションつまんないですよね、
うん、そうね、確率、ね、的になっちゃうもんね、なんていうかね、
そうそうそうそう、うん、なので、うんうん、まあ、好きだったり似合うとか、うん、なりたい自分って言ったところを、うん、ちゃんとはっきり持っておくと、
うん
うん、その TPO も合わせつつやっていくことができるので、
ちょっとオリジナルも入れられたりするのかな、
そうそうそう、そうです、
そうですよね、
そうです、
なんか今多分これを聞いてる方は、うん、おそらく、うん、今あやちゃんを初めて知った人もいるし、うん、まあ結構前から知ってるけど、うん、まあ今みたいなあやちゃんになってからのあやちゃんしか知らないって人もいると思うんですけど、
うん、
なんだろうな、多分ママさんでさ、
うん、
いろんな葛藤とか辛い時期も超えて、うん、今のこのお仕事になってると思うんですけど、
うん、
なんかね、そこら辺を聞きたいな、うん、私なんかね、うんうん、そのうんと、さっき言ったその自分の好きっていうのを、
うんうん、
あやちゃん自身も分からなかった時期もあったと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でそういう時期はどう感じてて、うん、そこからこういうことをしたり、うん、こういう、まあ、刺激を受けてこうなったよっていう、うん、そのビフォーアフターみたいな話が聞きたいな、
うんうん、ありがとう、うん、なんかね、うん、私自身なんてもう本当にこの、うん、今でこそね、本当に全国から皆さん来てくださるようになったけど、
ね、すごいよね、うん、
本当ありがたいことにね、
丁寧なんだよね、すごく、
ありがとうございます、
本当にありがとうございます、うん、こちらこそ、
でもね、もう元々の自分は、昨日もね、私美容専門学校の19、20歳の子に言ってたんだけど、もともとの私全然おしゃれじゃないですから、
なんかそれで振られちゃった説なんか読んだことある、
そうよそうよ、もう ね高校時代の好きな人に振られておしゃれじゃないからっていう理由で ね
そんなこと言う人そもそもいるんだと思ったけど、 そのおかげで今のあやちゃんがいると思うと、その人にも感謝ですけどね、
結構ねトラウマになったことだけど、でも本当に、
うん、
もうずっとね外見のコンプレックスっていうのを抱き続けていた時期もあって、
信じられないよ ねなんか今のこの今日も素敵ですよ、本当ラジオだからね、なかなかこうバンと見せれないんですけど、うん、ここ開けるのいいですね、なんていうの、鎖骨が見えてすごい綺麗で、
ありがとうございます、
それは濃いピンクなんですか、赤なんですか、
濃いピンク、
濃いピンクですか ね、うんうんうん、ねこの時期ぴったりのニット で下がまた素敵ですよね、
ありがとうございます、
時計と合わせていらっしゃる色で、ね、
そう白を合わせて、
ね、レインブーツも白っぽかった、
うん、そう
すごい素敵ですよね、うん、今ね PA さんもうなずいている、
そうありがとうございます、どうしてもね秋冬になるとちょっと暗めな印象にみんななっていくので、うん、ちょっとねみんなのことを元気にしたいっていうのが私コンセプトであるので、なるべく色物を使ったりとか明るい色を使うようになったりとか、でももともとはね黒ばっかり着てましたからね、私
そうなんだね
そうカラスみたいなね感じでした、
なるほどなるほど、
そうそうそう、でもなんかやっぱり、うん、そうもう旦那さんからね、うん、なんかなんでお母さんになると黒ばっかり着るのって言われたのがこうきっかけで、色を学ぶようになって、でもうこれをやり始めたら、なんかね私センスとかこうおしゃれな人って生まれつきかと思ってたけど、そんなことないんだなっていうのを、 もうこの10年ですごいいろんな方見てきて思いました、
う
ん、
へえ、うん、それは具体的にはどういうこと、う
ん、もうね、うん、ある程度の努力と、うん、ある程度のコツさえ掴んでしまえば、うん、絶対誰でもね、うん、おしゃれになれるし綺麗になれるっていうふうに思っていて、うん、
すごい希望の言葉、
うん、そう、そうそうそうそう、だからね、なんかね、自分自身をどんな風に見てるかっていうところにかかってるかなって思ってる、うんうんう
ん、どんな風に見てる、
うんうん、
さやちゃん、
そう、もともとの私っていうのは全然なんかね、うんうんうん、もう外見コンプレックスだらけで、うん、鏡見るのもすっごい嫌だった時代もあったけれども、
面白いよね、うん、そんな、
そう
話があったんだって。そっかそっか、
今はね、うん、もう鏡見ることがすごい楽しいですよね、
うん、
そうそう、だから自分のことをやっぱりね、うん、大切にしていくっていう作業なんですよね、うん、おしゃれになるとか、うん、綺麗でいるって、
そうだね、
髪の毛整えたりとか、うんうん、まあ、メイクしたりとか
すごい今ぐさぐさこの起きたまんまの頭とですね超すっぴんでここに座っている私にぐさぐさくるんです。でもね、最近ね、うん、結構こう美肌マシーンをレンタルしてみたりとかね、うんうん、なんかちょっとエステトライアル行ってみたりとかね、うんうん、ちょっとそういう方にも興味を持ち始めました、
うん、私ね、パルちゃんね、すっごい変わったと思うんですよ、はい、ここ数年で。
前のラジオの時よりとか、
前さ
最初に会った時
すっごいベリーショートだったでしょ。
そうそうそうそう、うん、そうですね、最初会った頃5年前ぐらいかな、
その時も本当に、
うん、
なんか男の子みたいなイメージだった
そうですね、うん、そうですね、うん、結構そういう時期が長いかな、
多分今なんか金髪でエッジがすごいかかってるよね、うん
うん、なんか楽しいです ね、
ね、
はい、きっかけいただいて、
うんうん、なんか楽しそうだもんなんかこう見た目からもうなんか陽、はい、のオーラ、
あ、本当ですか、そう、陽気、妖怪の陽、
陽気の陽、
大丈夫、
あの陰陽の陽陰陽の陽
なんかね、そのつもりじゃなく、そう、うん、美容師さん、気に入った美容師さんを見つけて、うん、その人にお任せしたらこういうブロンズが君はいいよって言われて、うん、こうなったんですけど、うん、今ちょっと伸びてきちゃってるけど、うん、そしたらさ、ほら鬼滅の刃が流行ってるじゃない、私怖くて見れなかったんだけど、うん、そこに出てくる雷の呼吸の善逸くんっていう子がいるんですが、
うん、
その子、まあ、雷だからか金髪なんですよ。
で、弱虫の子、
そう、弱虫で、まあ、気を失ったり寝ちゃってるともうめちゃめちゃ強くなって、うん、で肩は一つしかないっていう子なんですけど、
うんうん、
それに似てるってやたら言われてですねで見る前にもうなぜかコスプレをポチして買っていたっていう、でこの間映画ね、封切りで、うん、そのコスプレをして見に行ったんですけどいやもう本当楽しくってなんかだから、まあ、おかげさまでどんどん、うん、誰にでも、うん、やっぱやったことないことだらけじゃない、
うん、
いや誰もがそういうの持ってるじゃない、
うん、
私は例えばアニメとか二次元とか、うん、ゲームとかコスプレとかって無縁だったんですけど、
うんうんうん、
ちょっと最近そこら辺が楽しくてですねなんかそれにハマってる感じですね、うんうん、なんかそんな感じでみんな楽しんでいけるといいよねって思ってます、
うんうん、なんかそう、そのなんだろうな、うん、パルちゃん の、 その楽しませたいとか、
うん、
みんなを元気にさせたいっていうオーラが全部外見で出てきてるからすごい、それでいいと思う、う
ん、ありがとうございます、うん、そんなこう何千人もねコンサルしてきたあやちゃんからそんな風に言っていただいてい
やいやいやいや、
そう、うん、なんかいつもここにね座っていただく方に、うん、やっぱここ夢の谷放送局なので、うん、夢について語ってもらってるんですけど、
うん、
最近ちょっと私がすごい好きなアーティストさん、
うん、
まあ、ミスターチルドレンさんなんですけど、
うんうん、
そのボーカルさんがね、
うん、
夢ってっていう言葉で言うとちょっと綺麗な感じじゃない、
うん、
でもつまりはそれって欲だよねみたいな話をしてて、
うん、
あ、なるほどなと思って、うん、でその欲だったり夢だったりがエネルギーで人は人生を歩んでいけるんだっていうようなエッセイみたいなのを書いてくれてたんですけど、
うん、
あやちゃんにとってのその夢だったり欲、うん、今これ絶対したい、絶対これもう本当にやりたくてやりたくてしょうがないんだけど、なんかわかんないけど今やってませんみたいなことってある、うん、
やってませんか、
うん、やりたいんだけどまだやってない。
あ、そう、
うん、
あ、でもね、うん、そうだね、来年からやろうと思ってるんだけど、
うん、
もう本当に、
うん、
私みたいな仕事がやりたい、
うん、
おしゃれの仕事をやりたいっていう人向けの講座を本当にやっていこうかなとかっていうのを思っていて、
今までの講座はそうではなかったの？
あのね、うん、一般の方向けの講座はすごいやっていたんだけど、うん、まあ、養成講座プロのね養成講座もやっていたのはやってたんだけど、うんうん、結構細々とすごくやっていて、なんかやりたいって思う人がいたらどうぞみたいな感じで、で、うん、声がかかった時だけ開催みたいな、ね、
受け身だったんだね。
そうそうそうそう、うんうんうん、それをもう今度来年から結構もう積極的に作っていきたいなっていうのを思っていて、
素晴らしい、うんうん、なんかでもさやっぱりすごい時間をかける人だよね。
本当
だってもうそんなの結構前にやってたのかなっていう感じがする、うん、なんかね、うん、あやちゃんの分身じゃないけど同じように育てられる人を育てるってことですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ね、なんかさだからすごく信用できるよねあやちゃんって。
ありがとう。
本当になんか私たちが出会ったそのキレイデザイン協会か、うん、なんかそこでの学びも、うん、やり始めるまですごいあやちゃんは悩んだっていうか考えたって言ってて、
うんうん、
私はなんかわかんないけどフィーリングでそこを決めた感じで、うんうん、まあ、それだと続かないんですよ。本当に今何もやってないんで、うんうん、だけどそうやってさ一個一個ちゃんとやっぱ時間かけて、うんうん、まあ、悩んで悩んで悩んで自分のものにして、うん、一個一個やってきてるからさ、うん、全部が本当になんか地に足についてるし、うん、本当に人に何伝えられるというか、うん、なんか教えてあげれるものになってるもんね、
うん、
そのまあ集大成がやっぱ、うん、こうあやちゃんじゃないけど、ね、うん、あやちゃんの分身じゃないけど、
うん、
まあ、その人の特徴もありつつのそういうことだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
素晴らしいですね。やっとというか満を持して。
いやいやありがとうございます。
え、それは、うん、なんだ何を見たらそれに、はい、私やりたいです、あやさんみたいになりたいですっていう人にの間口は今ね2020年12月23日ですけど、うん、まあ、2021年の1月にそれがオープンするのかもしれないが、うんうんうん、何をこうチェックしてたらそこにたどり着けるの情報は。
ね、うん、そうホームページとかね、うん、あとメルマガもやってるんで、
うんうん、
ね、ひらがなで、うん、佐山あや子で検索すれば絶対出てくるので、
絶対出てくる、
うん、絶対出てきます。もう10年ぐらいやってるんで。
すごいよね、うん、いやほんとすごい。なんかさ、めんどくせえな正直やめてえなとか思ったことはないの正直。
いやあんまりないかな。
そうだよね、本当になさそうよね。
なんかやっちゃうよね。
うん、
なんかだからもうお休みの日だよこの日はって言われても、うん、なんか何かしらやってるよね。
好きなんだよねやっぱり。
好きだね。
なんかほらね、踊りとかさ、うん、音楽とかさ、まあエンタメ業界の人とかもそうだけどさ、うん、もう休みか何か分かんないもんね、うん、休みの日も結局ね、
そうなの、
そう好きだからそれに関わってんだもんね、
う
ん、
そう、なんか酔っ払いながらメイクしてるからね人の。
どうなっちゃうの。すごい
飲みに行った時になんか眉毛気になるなと思ったらね、なんか急に描き始めたりとかしてるよね。
なるほどね。なるほど。でもすごいいいことだと思う。だってあやちゃんも別にさやらされ感ないじゃん。
そうそうそう、やりたいから
やってるみたいな。めっちゃやりたい。もうあ、ね、2度目に近づけるもんね。 1.5 度目ぐらいになるわけでしょ。それで
そうそうそう
そう、そういう人が増えた方が世の中幸せだしね。
そうそうそうそう、
本当にそうですね。ありがとうございます、うん。子供たちはママの働きっぷりどう言ってくれてます？
あ、なんかね最近、うん、なんかね高校1年生の子供いるんだけど、
なんかそっかもう高1か。
そうなの、
うんうんうん、
なんかねやたらと、まあ、メイクしてほしいみたいなことを言ってきて、うん、やっぱりね高校今の高校生ってすごいのね。なんかクラスの子たちみんなメイクするんだって。
まあしてます ね、
ね、
なんか観光は韓流っていうのなんかああいう感じの真似してみたい、うん、
韓流のね、
韓流か、うんうん、韓流じゃない、韓流っていうのあれ、
うん、韓国のね
韓流だと思って
韓流っていうのはね。
失礼しました。そうしますね、うんうん、でも綺麗だよね、うん、みんなね、うんうんうん、娘ちゃんにじゃあしてあげたりするんだ。
そうこの間ね、うん、なんかお祝いにというか、まあ、お誕生日のプレゼントとしてやってあげたんだけど、すごい喜んでたかな、うん、
すごいね。その養成講座始まったらさ、うん、なんかファーストお弟子さんが娘さんとかでもいいよね。
ねえ、なんか興味持ってるみたいだけどね。
いいですね。やっぱでもお母さんが心から喜んでやっていらっしゃるからですよね、うん、それって
ね、
うん、すごい2つに分かれるじゃ ん、 やっぱ、うんうんうん、親が看護婦で絶対なりたくないって言ってる人とさ、絶対なりたいっていう人とさ、やっぱすごい分かれるから。
そ
う
かそ
う
かそ
う
か、
うん、それはその人が本当に喜んでやってるかどうか次第なんじゃないかなと私は思っていて、
うんうんうんうん、
あやちゃんの娘さんがそういう風に言ってことは本当にあやちゃんが 楽しんで今のお仕事をしてくださってるんだなと改めて思いました、
う
ん
う
ん
う
ん、
いやありがとうございます
じゃあそのブログとか佐山彩子さんで検索していただいて、うん、フォローしていただきましょう、
うん、
ね、楽しみですね、きっとすぐ満席になっちゃうと思うから、はい、要チェックですね、
ですね
私でもちょっとなんか話がやっぱりどんどん飛んじゃうんですけど、うん、最近のそのまあお仕事でクライアントさんの変化で、うん、もうこれ本当震えるほど嬉しかったみたいなことってあります？
震えるほどああそうだね、なんかもういっぱいあるんだよね、うんうん、彼氏ができた人もいるし、うん、夢に向かってね動き出す人もいっぱいいたりするんだけども、うん、やっぱりね、なんかね、化粧水の毛の字も知らなかった女性が、うんうんうん、もうあの本当にちゃんとね最近毎日メイクしていて、毎日ね眉毛の写真をね私に送ってくるんですよ。
眉毛ってやっぱ重要なのか。
重要、すごい重要、うん、もう額縁ですからね顔の。
なるほどね、うんうん、
じっと見ちゃうよね。
髪の毛の色と合わせてるの、あやちゃん。
そうそうそうだね、そうだ、髪の色と合わせたりとか。
本当でも可愛いね、
ありがとうございます。パルちゃんもすごいいっぱい生えてるもんね。
そう、いっぱい生えてるの。そうそう、
いっぱい生えてるね。
なんか抜いたことないっていうか、もうほんと地眉でほぼ着てて、うん、わさわさしてますね、
うん、綺麗な生え方してる、
はい、きっと言いたいことはいっぱいあると思うんですけど、うん、飲んだ時に今度抜いてもらおうかな、うんそうだ、あやちゃん、あのいつもありがとうのメッセージのコーナーっていうのをさせてもらってるんですけど、うん、今日、はいはい、いいですか、言ってしまっても、はいはい、じゃあ続きましては佐山あやちゃんのありがとうのメッセージのコーナーです、う
ん、夢の芽の種、夢を見ていたい君と愛をつなげたい。
今朝のありがとうのメッセージのコーナーは佐山あやちゃんのありがとうのメッセージです。あやちゃんどうぞ。
もうたくさんありがとう言いたい人いるんですけど、今は、母かな、うん、なんか今一緒に暮らしていて、なんかこうね、初めは私の仕事大丈夫なのみたいなことをすごい心配されてたんですけども、今は本当に一番の応援者で、もう家事もすごい一生懸命やってくれてるし、なんかね、お客さんが来てくれてたりとか、私がこうやってねメディアに出させてもらってる時に一番喜んでくれてるの母だなっていうのをいつも感じています。ありがとうね、いつも
あやちゃんのありがとうのメッセージでした。
それは小さな、
ありがとうのメッセージのコーナーでした。ありがたいですね。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
ありがたいです、
本当にね、
本当、うんうん、今こうやってね、仕事をちゃんとこうできてるのは、まあ、母だけじゃなくて主人もそうだし、うん、娘たちもそうだし、うん、あとその周りの仲間たちのおかげだなっていうのをいつもね感じています。うんうんうん、もうなんか全部自分のエネルギーが出ていくのはそこが原点になっていってるので、うん、うんうんうん、本当に恩返ししていきたいなって思っています。
ありがとうございますね。こんな、あ、もう時間があれですけども、こんな本当に素敵なんですよね、実際にあやちゃん今、まあ、リモートとかも多いのかな、うん、実際話したり会ったりしていただきたいと思います。本当に一人でも多くの人に、
うん、ありがとうございます。
本当にこの存在にありがとうと私は心から申し上げたい。ありがとうございます。お母さんお父さん産んでくれてありがとうございますということで、あと10秒、じゃあいきますね。2020年12月23日、もうすぐ6時半になります。今日一日も皆さん元気に、せーの、いってらっしゃーい い。さやまあやこで検索してね。よろしくね。ありがとう。
よろしくお願いします。